ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今吉弘です。
どうも、ムネキ中本です。
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2018年始まっちゃいましたね。
始まりましたね。
うん、どうだい、この新しい年が明けてこうどんな感じ？
なんなの、どうしたの今井さん、なんかすげえ調子悪い感じ。
調子悪いね。いやもうね、最近すっげえ寝不足で。
あ、そう
ね。
俺
もう年末年始なんかもうずっと動いてきてたから、
うん、
ちょっとね頭働いてないんだよね。ぶっちゃけね、
まあ、すごいね、かっこいいね、そういうの。俺も言ってみたいけど。
いやいやいや、
俺もねベガスに行ってて、
うん、
これ俺初日が寝れなくて、なんでかっていうとね、あのグレーハウンドっていうバスカンパニーがあるんですけど、
はいはいはい、
絶対みんな乗らないでくださいね。なんでかっていうとね、僕ね、うん、向こうの昼の2時に着いたんですけど、うん、あのバスに俺の荷物が入り切らなくて、
うん、
あ、次のバスで送るから大丈夫さ。いや大丈夫さじゃないし、まあ、みたいな。まず最初待たなあかんやん。待つでしょ、ね、2時間待ちました、うん、次のバス来ました、乗ってません、
はい、
とりあえずむっちゃいいやつがスタッフでいたから、そいつがなんかこっちの人とやり取りしてくれて、
うん、
ああお前のバゲージまだ LA にあるからこっちに送ってもらうよ、ありがとう、
うん、
じゃあ取りに来いよ、何時に？朝の4時半に。
いやいやいや、ちょっと待って、
いやいやいや、おかしいでしょそれってなって、寝れなくて4時半に行きました。
行ったんだ、
行ったら
頑張ったね、う
ん、この便に今乗ってませんでした、次の便は5時半です。ふざけんなよ。
おかしい、おかしい。いや新年早々バタバタだね。
そうそうそうそう、全然ね、
いろいろあるよね、アメリカにいるとね。
そうそうそう、いろいろあるんですよ。
まあまあ、でも2018年ね、いい年にしていこうっていう感じだからね。
いや流れはいいと思います、
本当に。
はい、
ああ、それよりもそれよりもメールが来てたんだよね。
ああメールね、あのちょっとギリギリ間に合わなかった、
前回の収録にギリギリ間に合わなかった感じだけどね。
そうですね、
うん、
はい、メールいただいてます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
フロゴのミミクソは湿ってるさんです。
絶対これラジオネーム5分ぐらい考えてるでしょ、
うん、お二人のラジオ毎回楽しく聞かせてもらってます。ゲストの LA での話やスキーポルカの話を聞いて LA に行きたいなと思わされます。来年のラジオ楽しみにしてます。
まあ今年になっちゃったけどね。
そうね、うん、ところでパセリは食べる派ですか、残す派ですか、今井さん。
なんか話広げようがないけど食べます。
食べんの、なんで食べんの、
パセリの気持ちになってみ、いろんなさ他の食材が食べられていく中、俺は残されちゃうんだ、あ何そのまま俺捨てられちゃうのみたいな感じの、このパセリの気持ちになった時に食べてあげたら喜ぶかなとかさ、
うん、
うん、で胸キュ
は俺はね完全残さね。っていうのパセリの気持ちになってみたらね、
うん、
もうほんと歯でぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃにガチャガチャにね歯砕かれて、その後胃液で溶かされるみたいなことを考えたらね、パセリで食べるなんて思ってないけど、
なんかそれ聞いたらちょっと食えなくなりそうだわ。
いやいや。まあいいや、そんな感じでやっていきましょう。
やっていきましょう。はい、
ラブ＆ピース。また美人が来ましたよ、どうしましょう。
そうだね、そのね、俺のこの緊張具合がさっきのオープニングのあのカミカミの
言葉が出てこないっていう、まだちょっと噛んでるんじゃないかなっていうあったけどね。
うるせえな。どうでもいいじゃないの、早くゲスト紹介してあげてよ。
そうね、はい、じゃあ本日もゲスト来てます、ありがとうございます。
はいはい、
三浦奈々さんです。
はい、どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、奈々です。どうも、はじめまして。
はじめまして。何気に今日がはじめましてなんだよね。
いや、本気のはじめましてです
ね。
ね、はい、
うんうん。
よくぞ来てくださいました。
いやいや、なん
か
来ちゃいました。ありがとうございます。
まあまあまあ、まずは乾杯しましょう。
はい、
そうですね。
じゃあ、お疲れ様で
した。お疲れ様です。
何してる人なんですか？
は、一応自分のブランドをやってます。お洋服のブランドをやってます。
うんうん。
うん、
ブランドを自分のを持ってる。
はい、そうです、
ね。なんていうんですか？
ミスレディーバグです。
ミスレディーバグ。
はい。
女性向けのファッション。
そうです。
はい。どんなものを作ってるんです
か？基本、
うん、
そのカジュアルウェアというか、
うんうんうん、
うんうん、気軽に着れる感じの
T シャツとか、
T シャツとか、うん、カーディガンとか、
うんうんうん、
あと小物とかアクセサリーとか、
うん
うん、そういうものですね。
うん、さっきちらっとそのウェブサイトを見せてもらったんだけれども、
うん、
すごくいいよね。
あ、本当ですか。
本当に個性が、
ああ、ありがとうございます。
このアイテムに出てて、
いやいやいや、ありがとうございます。
なんとブランドにやっぱちゃんとね特徴があるっていうのは大事なことだな。
インパクトがありますね、とても。
うんうんうん、
インスタのそのフォロワーもすごい数だよね。
ああ、まあなんか、うん、なんかそんな風になってもらってありがとうございますって感じです。なんかいつの間にか。いやいやいや、本当に本当に本当に。
だって1万人だっけ？
とか
13K だから、
そうですね。うん、
13,000人ぐらいか。
うんうん、
ね、それだけフォロワーがいるわけだから。
うんうんうん。うん、
うん、まあ、すごくコアなファンがいるんだろうなと思って、
うんうんうん、ありがたいです本当に。
そのフォロワーが増えたっていうのはどういうことがあって増えたの、う
ん、あ、私の場合はなんかまあ本当最初に細々と始めてたんですけど、うん、なんかそのそう、その数少ないフォロワーさんの中で、うん、なんかそのファッションブロガーっていうのが多分今すごいとっても流行ってて、
うんうん、
なんかそのファッションを自分のブログで紹介するフォロワーの多いブロガーの方とかが結構いて、なんかそういう人がメールをくれて、なんかあなたの服好きだからそのブログで紹介するからお洋服をちょうだいって言われて、
うん、
でそれで試しに送ってみたら、うん、そう、その子から広がってこうバーンとフォロワーが増えたり、うんうんうん、そうお洋服がまたそれが売れたりとか、
う
んうん、だそれをまあ、あ、こんな感じになるんだと思って、そういう自分が可愛いなって思うブロガーさん見つけてはなんかこう送ってみたりとかして結構広がってきましたね。
あ、そういう感じで広がってったんだね、うんうんうん、
じゃあなんかブロガーをこっちからこう探すみたいな、
もう今もう知ってます、うんうんうんうん、
自分のアイテムを知ってもらうツールがあるっていうのは、まあ、それが分かったっていうのはすごく大きいよね。
いや大きいですね、うん、なんか本当今インスタグラムなくなっちゃったらどうしようみたいな状態で、そうなくならないでみたいな。
なるほどね。
本当に、うん、
じゃあ実際その例えば新しいアイテム作りました、うん、でそれ写真上げましたって言ったら、うん、それって受注に結構つながるもの？
あ、つながります。でも結局思ったのがなんかそうやってそうフォロワーがバーって増えたりとか、まあ、その載せてもらった商品がバーンって売れたりとかってあるんですけど、
うんうん、
でも結局、うん、なんか自分でこう納得するものを出さなかったりとか、これなんかいまいちだなって思ってるものは実際にやっぱ反応が悪いんですよ。
そうなんだ。
そう。だからなんかやっぱ本当に自分が、あ、もうこれ OK って思えるものを出さないとダメだなっていうのは思いました。ただ結局、
ね、
そう、それだったら何でも売れるじゃんっていうわけじゃないんだなと思って。
うんうんうん、
うんうんうん。
そっか。じゃあどっかで妥協点があったってこと？
ああ、そうですそうです。うんうんうん。なんとなくなんか、そう、あんま気に入ってないけど、
うん、
まあいっかみたいな感じで出しちゃうと、うん、やっぱその通り結果が返ってくるというか、
そう
なんだね。まあ、でも本当本当そんなもう今だから言える本当失礼なことしたなって今思うし、なんか今そういうやっとお客さんがついてきたからこんなこと言っちゃいけないと思うんですけど、
うん、
でもなんか実際そういう時もあって、うん、でもだからこそ本気でやろうって思えたっていうか。
なるほどね。
うんうんうん、あのさ、俺はさ、そのまあ例えばこう、うん、あのまあダンスでもそうなんだけど。
うん、
100点あげれることってない
な
ないでしょ。
でもどの辺でその踏ん切りっていうか、この妥協点じゃないけど、もうここまでかみたいな、あるやん、なんかもう最終的にもうこれ以上はもう無理かもみたいな、
うん、あるある、
うん
うん
うん、今持ってるもんではっていう。
そうね、
そこって難しいよね。
難しい、
ね、ここで終わりみたいな、
うん、
そうね。
だからここ最近ではもう自分が本当テンション上がって、うわ、かわいいって思ったらもう OK みたいな感じです。なんか、かわいい、よし、着たいって思ったやつしか出してない。でもそれ以上こだわりたいことはいっぱいあるけれども、
うんうんうん、
でも今の現状ではそれはできないから、
はいはいはい、
はい。うんうん、だからそこまで気持ちが高ぶったやつが OK みたいな。
うん、あ、じゃあもう感覚でしょ。
そうそう、結局。
でもそれすげえ大事だよ。
それ大事でしょ。
本当に。
うんうんうんうん、
だって俺曲、その一番こういろいろアイデアが出てくるのはやっぱ日常生活の中で、
うん
うん、あ、こういうメロディーいいなとか、
うん、
やっぱあるんだけど、うん、なんかやっぱ自分がワクワクしないものってダメだなって、
うんうんうん、
だから俺こう曲をじゃあこれを形にしようって、そのラインは自分がワクワクするかしないかだもんね。それすげえ大事なことだと思う、
うん、そう、だしかもそれがなんかそれだ本当に伝わるじゃないですか。
伝わる。
なんか出した時になんかこう向こうもわーかわいいってきたらもうわーみたいな、なんか、
うん、
よしみたいな、うん、そう、なんかそうだと思います。
そうだよね、
うんうんうん、
でもこれそもそもさ、
うん、
アメリカに来たきっかけって何だったの？
あ、そう、それはアメリカに来たきっかけはなんかもう本当ノリで、そうですね、そのソーシャルディストーションっていう、まあカリフォルニアのパンクバンドがあるじゃないですか、
うん、はい、ありますね。
それがもう大好きで、
うんうん、
まあ初めてそのそれをこっちで旅行に来た時にライブを見て、
うんうん、
めっちゃかっこいいと思って、それがオレンジカウンティ出身のバンドだったんですよ。
ほうほう。
そうだからなんかそうオレンジカウンティ 住もうみたいな感じで、まあ、その本当そんなノリから、まあ、とりあえずお金貯めて、うん、本当に来ちゃったみたいな。
そうなんだ、
ノリがすごいね。
すごいね本当に。
いや本当
だって、うん、だってそんなによし行こうってお金貯めて来れるような、うん、そんな、なんだろう、低いハードルではないもんね。だからよっぽど好きだったっていうのと、よっぽどこの土地が気に入ったっていう感じだったのかな。
うん、なんかそう、多分そのバンドやってるじゃないですか、
自分がね、
分かると思うんですけど、うんうん、そう、なんかそのカリフォルニアで生まれた曲ってカリフォルニアで聞いたらめっちゃマッチするじゃないですか。
する。
あ、やっぱあここで生まれたんだなこのバンドってっていうのに感動して、うんうんうん、あ、じゃあもうこっちで聞いた方がいいなみたいな、うん、なんか本当そんな本当ノリ。
うん、まあでも確かに実際そのライブもそうだし、うん、まあ店でこう流れてる音楽とかもそうなんだけど、うん、まあやっぱ日本で聞くのと全然違うもんね。
違う、うん、そうなんですよ。
確かにこっちでね、うん、あのインドの、うん、民族音楽とか聞いててもなんかちょっと雰囲気違うなみたいな感じじゃんね。でもそれインドで聞いたら、あ、これめっちゃいい曲とか思うかもしれないもんね。
多分絶対そうだと思います。
そうね、うんうんうん、だそう考えるとやっぱ音楽とその土地柄って大事だよね。
本当、うんうん、なんか、うん、
リンクしてる。そうなんだ、うん、で実際じゃあこっちに来ました、うん、でなんでこの今ファッションブランドをやるっていうところにつながったの。
あ、なんかまあそれで、まあ、私こっち来たのも結構20代後半だったんで、
うんうんうん、
なんか、まあ、でまあ最初の頃はもう本当そういうライブとか、まあ、好きなバンドとかをもうひたすら見に行ってみたいな日々を過ごしてて、うん、でもなんかそれも一通りやってきたら、うん、あ、なんかやんなきゃなと思って、うん、そうですね、服はじ好きだったから日本に行った時も服屋で働いてたんで、うん、そう、なんか始めてみようかなと思って、まあ、始めた感じですね。
あ、そうなんだ、うんうんうん、じゃあ最初はそういう洋服屋さんで働き始めたって感じだったの、
うん、あ、そうですそうです、こっちにある服屋で働き始めて、うんうんうんうん、そうです、そっから、うん、そうですね、
結構ノリやね基本。
あ、そうなんです、
うん、
そう、
まあノリ大事だけどね、うん、
だいぶ大事だと思いますけどね、うんうんうん、
でもさ、うん、そのノリだけでやってると長続きはしないものも結構あるじゃん、
うん
うん、だから今そうやって自分がこうブランドを持ってこう洋服をいろんな人に着てもらってって、多分そこってすごい大変なプロセスもたくさんある中で、よっぽどだからそこのノリだけじゃない何かがあったから今ここにいるってことだもんね。
そういうことでしょう。おにぎりも海苔だけじゃなくてちゃんと中身の鮭があったってことだもんね。うん、
ね、
そうなんですかね。まあでもなんかもう本当好き、もう本当好きだからっていうことですよね。うん、その気持ちがあって、うん、その気持ちが途絶えなかったから今もやってるっていうだけというか。
一人でやってるの？
一人でやってます。うん、
おすごいな。
うんうんうん、
そうか。じゃあもう大変でしょう。言っちゃえばだって好きっていう以上にそのビジネスとしてっていう部分も絡んでくるわけだから、
うんうんうん、あ、まあまあでもだからその大変っていうのもなんかそのなんだろう、そう、なんかその何をやるにも大変じゃないですか。だから別にそのアルバイトしてどっかのレストランで働くのも大変だし、
うんうん、
そう、でもだからそう自分の好きなことをやって大変なものはなんか大変って思いたくないですね。別に大変じゃないです。
まあ、でも確かにそうね、何をやってても好きなことやってても大変
なの。そうなの、だから何でも大変なんですよ、うん、別になんか大変と思えば別にそうやってデザイン考えるのも大変だし、うんうん、まあ、それこそアメリカ人の文化違うじゃないですか、
ね、日本
とアメリカでその、うん、なんだ仕事に対する文化が違うからなんかね、なんか本当日本じゃありえないような、なんでだよってこともいっぱいあるんですよ。
まああるよね、
うんうんうん、でもそうだから、でもそれは別に自分で好きでアメリカ来てるわけだし、
うん
うん、なんかそれで文句言いたくないっていうか、
うん、
だったらどうしようみたいな、なんか、
そっか、
うんうんうん、それをこの人たちとこうなんかちゃんとこう仕事をしていくにはどうやって、
うん、
なんか接すればいいのかなとかで、なんかやっとそういうなんか工場の人とかとのやり取りもうまくいくようになったりとか、
うんうん
うんうん、
なるほどね、そっか、うん、
ブランドを立ち上げたのはいつぐらいな？
が2015年とかからなのかな、だからまだ2年3年ぐらいですか、うんうん、
そうなんだ、うん、
すごいな、でもやっぱ、うん、でも意外と一人の方がやりやすかったりするしね、
うん、
なんか俺とか他の人間とやったりするからさ、うん、他の人間のアイディアとか意見とかを尊重しもってやらなきゃいけないから、
うんうん、
でも一人だったらもう自分がこれやって思ったらもうそれまでパッと決断してやれるから、
うん、
そうね、
からまあ、なんていうのフィジカル的には大変だけど、そういうなんかこう身内内でのなんかそういうのはちょっとなさそうやからいいのかなみたいな風に、まあまあどっちがいいってことはないねんけど、ね、
そうなんかその辺も最近、そうやっぱ自分でやってれば楽だし、なんか自分で、全部やってるのはまあそれなりに大変だけど楽っていうのもあるけれども、でもなんかここまで来たら次はまた人と関わってかないと広がらないし、そう自分一人だと限界があるから、なんかそう、それをなんとかしていかないとなって今思ってます。なんか、
人にはこう仕事とか触れる方？
いやできないんですよ。そう、それができないから、でもなんかできないって言ってたらもうそれでもうそこから広がんないじゃないですか。だからなんかそういう自分も変えていかなくちゃなって今思ってて。
なるほどね。何やってもこう課題ってあるよね。そういう意味ではやっぱ俺もそうなんだけれども、やっぱ人にどうやってこう頼ることができるかみたいなところも結構大事で、その自分のこだわりをちゃんと分かってくれる人に仕事を任せられることもすごく大事だし、やっぱそういう人と出会っていくことっていうのも大事なんだなっていうのは、それは何やってても同じだけどね。
いや本当にそう思います。
それはすごく思う。
だから信頼関係じゃんね、結局その任せれるっていうのも。でも最初からはやっぱ無理よね。
無理、
厳しい、だからすげえ時間かかる。
時間かかるもんね。そこの時間をかけてまでそれをやるかどうかっていう、
そう、その結局思いの強さに何かもうかかってるというか、なんか思いの強さ次第っていうか、ここで終わるかこれ以上もっと広げていくか。
思いの強さは 10で言ったら何ぐらいですか？
思いの強さ10で言ったら何ぐらい？
3の中でもいいよ。3で言ったら
3？ 思いの強さ3？ いやそんな別に3だし10ですね、それは。
あでも大事大事。
じゃないとだってできなくないですか、今だって。
まあそうだね。だからよくさ、まあ、LA にいるとそうやって自分でブランド持ちたいとかさ、ね、たくさんいると思うし、でもそれ実際にこうどう行動してるかとか、そのやっぱそこでこう少しずつなんだろう差が出てくるっていうかさ、だから実際にそうやってブランド立ち上げて、やっぱそうやっていろんな人にそのブランドを愛してもらってっていう状況を、今一人でこうここまで作れたっていうことは、やっぱ今言った気持ちの強さはもう前提としてあるってことだよね。
まあまあ、あとプラスもちろんなんかやっぱその巡り合わせでいろんな人との出会いとか、いろんな人にも助けてもらってますし、なんかそう全然自分一人だけっていうわけではないですね。
そうだよね。
もちろん、
何やってる時が一番楽しい？
あ、商品になった時ですかね。それが上がってきた時かな。まあ、あとでもなんかそういうお客さんが来て喜んでるっていうのももちろん、
そっか、
最終的に、そうな
の。実際自分の服を着てる人っていうのは街中とかでは見る機会は難しいんじゃない？
そう、普通の街中では難しいですね。でもそれこそイベント行ったりとか、そうするとそのこっち系のジャンルのいますね、やっぱり。
あ、そう、めっちゃ嬉しいんじゃない？
嬉しい。でも私声かけられない恥ずかしくて、しかもなんかそれがなんだろう、なんかこんなちんちくりんな日本人が作ってんのとか思われたらどうしようとか、なんかイメージを壊して嫌だなと思って恥ずかしくて言えないんですよ。
ああそうなんや。でもその別になんか自分が作ってるっていうのは言わなくても、あその服かわいいねって言ったら今さいいじゃない。やっぱりその、まあ、このブランドいいねや、みんな好きって言ってくれる、また買おうってなるやん。
確かに。じゃあそう言います、これから。
いいね、新しい楽しみが見つかったね。
そう言ってみます、
ね、この服かわいいねって言った時の反応とかもちょっと気になるもんね。
もしかしたらそうでしょうってみんな言ってくれるのみたいに言ってくれるかもしれないし ね、したらおみんな言うてんねや、
確かに。じゃあそう言ってみよう。
実際にその顧客の声を拾うと、そのあったかみがあるから、そこすごく、はい、次、じゃあこういうもの作ろうっていうモチベーションにつながったりとか、やっぱそういう自分のその気持ちの中にいい意味で変化が出てくるような気がする。
あでもそういうのもありますね。なんかそれこそインスタグラムでこう毎回コメントくれて、うん、そう買ったよって言って買った来た写真を送ってきてくれたりとか、
そういうの嬉しいね、
うんうん、すごい嬉しいです。
嬉しいね、
うんうんうん、
だってよっぽど気に入ってくれてなかったらそういうことしないもんね、
うんうんうん、
そうだね、
うん、本当にありがとう。
まあ自分のバンドじゃねえな自分のブランド立ち上げるところまでしなくても、うん、お洋服を着てるのが好きとかさ、うん、いろんな形でのこの自分の好きなものとの付き合い方ってあるじゃん、
はい、
うんうん、それをなんでこの自分のブランドを立ち上げようっていうところにつながったの。
まあでも単純にこういうの着たいなみたいな、
うんうん
うんうん、そういう、
そっか、
うん、
名前はどっから来た、うん、
ミスレディバグはテントウムシって意味なんですけど、
まあそうでしょうね、
うんうん、なんかまあなんかその由来はなんだろうな、なんかまあテントウムシってなんかハッピーアイテムみたいな、
うんうん、
多分日本とかでもなんかテントウムシ泊まったらいいことあるよみたいな感じの意味もあって、
うんうんうん、
そうだからなんかまあミスレディバグのお洋服着たらハッピーになるよみたいななんか感じで、プラスまあ赤も好きだし、
うん、
あと水玉ドットが大好きなんですよ。
ほうほうほう、
そうだなんかもうテントウムシってめっちゃ可愛いじゃないですかそうなんか プラスなんかそういうポジティブ なんかイメージもあるから、なんかそうそうそういうので、あミスレディバグ可愛いじゃんみたいな、
そっか、
そんな感じです。
結構キャッチやもんね。
そうね、
うんうん、サウンド的に
も
ね、
確かにな。
そうなんかそうバグっていうのもなんか好き、レディーバグ。
なるほど。全然話の方向変わるけど、
うん、
なんだろうな、やる気がないなみたいな時もあったりとかするじゃん、うん、やっぱこういうことやってると、
はい、
うんうん、そういう時ってどういう風にして自分をこう奮い立たせてる、うん、
ああついこの間救われたのが、
うん、
ココシャネルの本を読んだんですよ。
ほうほうほうほう、
ココシャネルと、まあ、オードリー・ヘップバーンもその同時に読んだんですけど、
うん、
いやめっちゃ元気もらいました。もう涙が止まらなくて本読んでて、
へ
え、いやめっちゃかっこいいというか、まあでも時代も違うし、なんかそういうなんか自伝とか、うん、その時活躍した人とか、
うんうん、
やっぱ読むとめっちゃ感動した。なんか鼻くまく言えないそう、
そっか、でもそうやって本を読んだりとかして、
うん、
自分が元気になったんだね。
すっごい元気になりました。
うん、
でも意外とやっぱ昔とか、まあ、今でもそうだけど、
うん、
成功者の言葉ってやっぱ、
うん、
結構ガツンとくる、
くるね、
くるよね、
確かにな
んだかんだ、
うんうん、
お前みたいでなんかやつがって思うやつもなんか意外といいこと言うやんけ、
そう、そのそう名言みたいなのでもなんかもうぐんぐん入ってきて、
そうね、
うわうわうわみたいな、うん、
確かに確かに感
動してめっちゃ元気もらいましたね、うん、
そっか、
うん、確かにいいツールかもね、モチベーション上げるときに、ね、うん、確かに
本読むとかね、なんとなくだけれど、
うん、
そうやって元気が出ていくようなきっかけを与える人になっていくような気もするけどね、
本当本当そんな感じです。そうだから私もそうですね、うん、その自分の好きな格好をして思いっきりおしゃれして出かけるっていうのもストレス発散だし、
うん、
なんかそういう中のアイテムに自分の服があったらめちゃくちゃ嬉しいし、
うんうんうん
うん、そう、 でそういうのをまた今、ね、こんな便利な世の中だからみんなアップしてくれるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
タグしてくれたりしてるのを見ると、うん、なんか本当嬉しいですよね。
なるほどね、
うんうんうん、
あえてさっき その質問したのはさ、そういう風に自分が作る側であるからこ そ、
うん、
その何かをこう作る時とかはやっぱこうモチベーション高い状態で臨みたいよね、
うんうんうん、そうですね、うんうんうん、
だからこそ伝わるんだろうと思うしね、
うんうん、確かに、うん、
次最後の質問になっちゃいますね。
あっという間でした、はい
はい、楽しい時間ありがとうございました。それでは三浦奈々さん、あなたにとって、
はい、
LA アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか。
うん、日本にいたら絶対ミスレディバグってなかったんですよ、
うん
うんうん、で今のこのブランドの雰囲気も絶対作れなかったし、アメリカだからこのテイストが出来上がってだし、だからなんか本当アメリカでしか続けていけられないです、ミスレディバグは。
なるほどね、
うんうんうん、だからアメリカでそうですね続けていきたいな。
そっからどう転んでいくか楽しみだね。
はい、
うん、
交互期待ですね
、はい、頑張ります、
うん、
はい、
ということで本日のゲストは三浦奈々さんでした。
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
たくさん友達できて嬉しいな。でも誰がマイケルで
誰がミケルで誰がミシェルかもう訳が分かんなくなってきちゃったよ。
カヒ
ツジ、ま、あ君はあだ、ま、マイケルだ。
マイケル、マイコー、Yes, my name is Michael. What is your name?
My name is Shiro.
Shiro?
Yeah.
Okay, Shiro. Listen. 最初にね、名前聞いたらね、うん、ちゃんと聞くね。
うん、
例えば君がね、
うん、
ステファンっていう人間と会ったとしよう。
ほうほうほうほう。
ステファン。
うん、
stay, 私もここに stay?
おぉ、なんだ、これは人の名前か、もしかしたら英語の単語かみたいな時あるもんね。
そういうことね。だからね、聞くね。stay, ステファン、ステフェン、stay, ステーション。なんでもいいね。とりあえずまず最初聞くね。
うん。
したら向こうはね、君がね、その人の名前をちゃんとキャッチしてないってことがわかるね。
はははは。
だからその後ね、君がね、間違った名前読んでも大丈夫ね。He understand me.
なるほど。
そしてね、うん、every time you がね、うん、その人を呼ぶとき、話しかけるとき、うん、Hey! とか、Yo! とかじゃなくてね、うん、Stephen, can you do this? Stephen, what you doing?ね、言うね、名前を each time 呼ぶことによって君体で覚えるね。
そういうことか。わかった。じゃあとにかく人に会って何か話しかけようと思ったら一番最初に挨拶したその名前をそのままとにかく呼び続けるようにしたらいいんだ。
そうよ。 Good morning, Stephen. Stephen, how's it going?
Okay. Thank you, Michael.
Good luck.
From Los Angeles. 最近すごい面白いデータに出会ったの。
データ。
うん。あのね、1930年代に日本人って LA にどれぐらいいたかっていうの知ってる？
うん、まあ2人3人。
そんなに少なくないな。しかもそれをね、うん万倍かけた感じ。
じゃあ5、600匹ぐらいいたってことね。
掛け算全然できてないじゃん。1930年代に 3.5 万人いたんだって。
ほう。
だって戦前じゃん。
うん。
で、飛行機もこうまだ飛んでないような時代に、あ、この街ってそんなに日本人がいたんだって。で、そんなにこう簡単に LA に来れるような環境じゃないからこそ、アメリカで何かやってやろうっていうこう目的があってやってきてるわけじゃん。だからなんかその人たちの気持ちってすごいなと思ったのと、今はここの LA に住んでるのって大体日本人10万人弱なんだって。9万人ちょっとだったかな。
それ3倍ぐらい、
うん、3倍ぐらい、
うん、まあでもじゃあ逆に言うとこの10万人いる日本人、このアメリカね、ロサンゼルスにいる中で、うん、何万人の人間がその人たちと同じような情熱を持ってこっちに入れてるかっていうところが問題になってくる、
ね、そうね、うん、だからまあ、昔の人たち、一番最初にもうアメリカに飛んで何かやってやろうって思った人たちに気持ちでまず負けないような状態で毎日過ごしたいなと思ったし、なんか今日来てくれた奈々ちゃんとかそういう気持ちを持ってるからあそこまで行けたのかななんて。
そうね、とてもいいエナジーでしたね、
うん、そうね、うん、今年は無理駅何したいの？
今年ですね、とりあえずまあ去年の年末の方は結構調子乗ってたんで。
調子乗ってた、
はい、で思ってね、自分で、だから現状にやっぱ満足せずに常に一歩一歩、うん、まあ、歩き続けたいなと。
そうね、
っていうのは思いますね、う
ん、まあ、この自分個人の成長とね、このラジオの成長とかこううまく一致していくとね、きっと楽しいのかなとも思うしね。
まあ後で振り返った時にちょうどいい感じにね、
うん、
こうその時の自分がどういうものだったかっていうのもこのラジオで、まあ、自分で、まあ、振り返れるような気はするし。
そうね、
いいと思うよ。ヒロはどうな、
うん、俺は、まあ、やっぱりもう今言ったように一つ一つだけれども形があるじゃない。 CD を出すとか、
うん、
こうライブをやるとか、うん、まだその去年できなかったそのもどかしい思いを一つ一つ達成していけるような年でありたいかなと思う。
そうですね、
うん、
まあ、聞いてる皆さんも今年はなんか新しいことを始めるでも何でもいいですから、とりあえず夢に向かって一歩一歩進んでもらいたいもんですね。
そうね、このいい年に
なったらいいねとか、いい年にしましょうっていうような気持ちじゃなくて、いい年にするっていう、この強い思いでね。
そうですね。
2018年駆け抜けていきましょう。
そうですね。
うん。ということで、次回更新は1月の23日です。皆様、また聞いてくださいね。
お願いします。ムネキと、
ヒロの、
朝までホーミータイト。次回のゲストは、伊達公子。
よし。
いいライン。